おめでたいことが2つ続きまして、ジムさんとですね、みどりさんが昨日は本当に大勢の方おいでになりまして、100何人ぐらいおりましたね、全部で140人ぐらいおいでになりましたですかね、素晴らしい結婚式、そして披露宴も大変盛り上がりまして、教会に初めて来られた方が多かったと思いますけども、教会っていうのは本当に温かいところなんだなというようなですね、そういう印象を皆さんにお与えすることができたんじゃないかと感謝しております。また今朝はジェシー・ダン・ライエン姉妹がですね、洗礼を受けになりまして、まあ本当にこの教会は国際的な教会ですね。ジェシーは日本人のような気がしますが、実際は香港から来てですね、今勉強してますね。彼女は実はですね、今度の日曜日とその次の日曜日試験なんですね。広島大学の留学生枠のですね、試験がありまして、もし万に一つもうまくいかなくなるとですね、広島を去らなくてはいけないなるかもしれないという、大変瀬戸際に立っておりますね。彼女のためにぜひ今週覚えてお祈りしてください。また昨日結婚されたジムさんとみどりさんの上にもですね、さらに主の祝福が豊かにあるようにお祈りしていただきたいと思います。で、今日はそのような恵みに、本当に神様の特別な恵みに預かった方々も含めて、特にそういう方々は感じておられるかもしれませんが、ローマ人への手紙の8章の28節をお読みして神の恵みをいただきたいと思います。聖書の通読も今日はもうコリントまで行ってるんですね。もう少しになりました。今年の初めにはぜひ今年は聖書を通読するぞお思いになった方々で、残念ながら挫折をしてしまったという方々が2人ほどおられるらしいですが、顔を見合わせない、私と誰だろうとかそう思わないですよね。まだあります。1ヶ月以上、急いで読めば1週間ぐらいで読めるんですから、まだあります、間に合います。今年中に1回読むという目標でやってますからね。挫折はまだしてないんです。除夜の鐘が鳴るまで。旧約はもうダメだと思われる方、ぜひ新約からでも読んでいただきたいと思います。それ救済措置を考えちゃいけませんね。そうするとまた元の黙阿弥ということになってしまいますが、さてローマ人への手紙の8章の28節から30節までを今日は皆さんでご一緒にもう一度読みいたしましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アメン。このローマ人への8章28節というのは、クリスチャンの方々ならば好きな御言葉の一つに必ずは入れておられるところではないかと思います。神は神を愛する人々、この愛するというのはさまざまな意味がありますね。神を愛すると言いましても神は目に見えませんし、また手紙を書くわけにもいきませんが、しかし神は私たちの心の中にある神への思いというものをご存知なんですね。まず第一に神は神を愛する人々、つまり私たちの心の中で神をどのように思っているかということを神はご存知なんです。そうじゃなければこういう言葉はありませんね。神は神を愛する人たち、 それがたとえ蜘蛛の糸のような細いものであっても、あるいは太田が放するように太いものであっても、私たちの気持ちが神にどう向かっているかということを神は知っておられます。そしてそれが神を愛する気持ちである、大切に思う気持ちである、神を認めようとする気持ちである、あるいは神に近づこうとする、どんなことでもいいわけですね。この場合愛するという言葉はアガペという言葉ですが、このアガペは神から人間に対する愛として使われる言葉ですね。もう一つの意味はアガペというのはですね、愛というものを全てひっくるめたらいい意味なんですね。愛にはさまざまな形があります、さまざまな表現もありますが、ここに込められている神を愛する人々というのは、そのどんなことでもいいからという意味があるんです。皆さんの心の中にある神に対するどんな小さな敬おうとする気持ちであっても、求めようとする気持ちであっても、必要としようとする気持ちであっても、何でもいいんですが、その神を愛する人々に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々ってですね、神を愛する気持ちのあるものは、実はその裏側で神のご計画に従って召されているんです。これが非常に不思議なところです。私たちが神に対してどういう思いを持っているかということを神はあらかじめ知って、そしてその思いをご存知の上に計画を立てて、私たちに目的を持って私たちを呼ばれた、召しておられる、こちらに来るように、私のところに来るようにというふうに召してくださったわけです。で、神はこの神の計画、神を愛そうとする気持ちを持っている全ての人にのためには、神が全てのことを働かせて益としてくださるというんですね。これはどういう意味でしょうか。まず第一に、全てのこと、私たちの身の回りに起こるどんな小さなことでも、神はそれをご存知で、いえ神がそれをしておられるという、どんな小さなこと、それは楽しいことも喜ばしいことも嬉しいことも、さまざまなことがありますね。別にそんなどうでもいいようなことも含めて、あるいは悲しいことや辛いことや苦しいことや、そんなことが神様がされるはずがないと我々も感じるようなことも含めて、全部、全て我々の起こる全部のことは神の手の中にあるということです。それは神がされてるんです。神があなたに対してしておられることなんです。いいですか。これは神様じゃないとか、これはどうだとか、そういうことはないんです。でも神様の手の中にあるんです。神は確かにこの地上である限られた期間、悪魔あるいはサタンと呼ばれるその人間の罪に救うですね、この害虫のようなものを生かしておられますが、しかしサタンの働きであっても、これは神のあくまでも手の中にあることであるし、また神が、神を愛そうとする気持ちのある人に対しては、神がそれら全てのこと、どんな小さなことも働いて益としてくださるんですね。それはなぜであろうか。なぜならば神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからであるんですね。神は私たちをにある目的を持って私たちを召しておられます。私たちを呼んでおられるんです。私のところに来るように、神を信じるように、神のもとに来るように、とある目的を持っておられる。それは何かというと、御子すなわちイエス・キリストのに似たものにあらかじめ定められた、神の御子に似たものになるようにというふうに計画をして、その目的を持っておられるわけですね。で、神はその素晴らしい目的のゆえに、私たちの周りに働く全てのことを働かせて益としてください。実はこの全てのことを働かせて益とするという言葉はギリシャ語の言葉ですが、を見ますと、これは最近流行りの言葉で言うとですね、ファジーな言葉なんです。翻訳が非常にしづらいんですね。そのことのために新改訳聖書では脚注がありまして、この神が全てのことを働かせて益としてくださるというのが、全てのことが働いて益となるという別訳が載っております。これはどういうことかというと、主語がですね、神であるか全てのことであるかという違いなんですね。 神がすべてのことを働かせるのか、あるいはすべてのことが働いて益となるのか。でこの神がというちょっと本文の方にあるこれはですね、主語なんですが、これは本来はギリシャ語のある写本にはない主語なんです。ちょっと混乱してますけど、話がちょっと話が横道にそれて、通訳の方には申し訳ないんですが、聖書というのは書き写して今日まで来ているものですね。書き写されてきています。原本があるわけではありません。一番古いものでも2000年ぐらい前のものなんですね。新約聖書においてはもっと最近なんですけれども、で様々な経路を通ってきているためにですね、この膨大な聖書の量の中には非常に限られたところでこの書き写している段階でですね、違いが出ているんです。それは聖書の権威を台無しにするものでは決してありません。この場合はですね、神という主語が入っているものと入っていないものがあるんですね。それで大体入っているやつはこれ後から書き加えたと考えるのが適当ですので、こう書いて入ってなかったのだと思われるわけですけれども、でその入ってないところへ主語を入れるためには何だろうかと考えなきゃいけないです、ね、そこでこの神がという主語を入れて考えている。つまり神が全てのことを働かせる。もう一つは主語がないので全てのことというのは主語である。つまり全てのことが主語になるとどういうことになるかと言いますと、ちょっと話がまた戻ってまいりますが、口語訳聖書にあるような翻訳になるんですね。全てのこと愛働きて益となる。我々の身の回りに起こることはそれは様々違うものであるけれども、これが全部こう協力し合う、ちょうどですね、ブロックのようにパズルのようにいろんなものがあるけれども、これが全部つながって我々に益となるという意味になるわけですね。もう一つ、神が主語になると、神が全てのことを働かせて、この働かせてという言葉がまた問題なんですが、これは共に働いてという意味なんですね。つまり神が私たちと共に働いて我々に起こる全てのことを益としてくださるという意味なんです。なんかここだけ説明するとなんとなくこう分かりにくいところですが、まあ要するにですね、こういうことです。これひっくるめて考えましょう。神様は私たちの周りに起こる全てのことをご存知で、そしてそれらを一つ残らず私たちにとって益となるようにしてくださるんです。全部ですよ。それはなぜか、なぜなら29節ですね、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。ここにですね、大変その素晴らしい神様のこの地上をお作りになった目的が表されております。私たちは神に似たものとして作られたと創世記に書いてありますね。つまりこれどういうことかというと、人間のやることというのは神の性質、神の身思いを反映していることだと言います。人は神に似たものとされたために結婚をして、そして子供を産むわけです。人は神と似たものとされたために一人で生きことはできない。誰かと共に愛し合い、誰かとグループを作ってお互いに助け合って励まし合って生きていこうとする性質があります。どんなに孤独に見える人でも、どんなに一人が好きなように見える人でも、人間には必ず誰か必要なんですね。これ非常に不思議なところですね。これは全ての人について言えることなんです。なぜかというと、それは神様に似たものに作られたからなんですね。神様もそうだって言うんです。神様はもちろんお一人でおられる、神お一人であられる方ですけれども、神はその家族といいますか、神は神に属するものをたくさんご自分の身元に集めようとしておられるって言うんですね。大変不思議なことです。神様は神様だけお一人だけで永遠から永遠まで存在されればいいと思うんですが、神様はなんとこの宇宙をお作りになりましてね、めんどくさいの。ちょっとこれも完全に余談ですが、余談が多いですよ今日は。イエス・キリストが死から復活したということは大変素晴らしい奇跡なんですけども、それ以上にも我々のこの肉体を考えてたけども、神様の知恵というのは素晴らしいなと思いますね。人間の体やまたこの世界、それら一つ一つのものが、人間がどれだけ科学や今進歩したといっても、この爪一枚作ることはできないんですね。この髪の毛一本作ることはできない。 でこれがまたこのさまざまなですね、なんかこう DNA だとかなんとかなんかものすごいこの複雑な構造の中でこうして見事に働いて動いてるんですね。で神様はなぜ人間を作りになったかというと、神ご自身のですね家族を持ちたいと思われたんです。そして神は我々がですね自分の家族に対して思うと同じように、この愛の絆でもって結ばれる集団を作りたいと思われたんです。なぜ我々が家族であったりグループであったりまた輪を作ったりするのかというと、それはお互いに何らかの形で惹かれ合ったり何らかの形でつながっているわけですね。家族は最もそれは強い絆で結ばれておりますね。で神はその思いを人間に持っておられて、そして自分の家族をお作りになりたいと思った、それゆえにご自分の一人子であるイエス・キリストを人間の形にされました。そして人と同じ苦しみを味わって、いや人が誰も味わったことがない苦しみを味わせて十字架にかけて死に至らしめた。しかし3日目によみがえらせてくださったんですね。栄光の体をお与えになった。そしてさあこれに続け、これを長子とする、さああなた方もこのようになりなさい。あなた方人間にとって必要なものは何かというと、それは神を愛すること。で我々がもし神はこの神を愛する人々、全ての人々に対して計画を持っておられる、目的を持っておられる、神の家族を増やす、で御子がこの多くの兄弟たちの中で長子となられる、キリストはですね私たちを救って私たちの長子となってくださるというんですね、兄弟と呼んでくださる。神はこのようなこの壮大な目的の中で、まあ、まさにこれは神の愛そのものですね。愛は、まあ、昨日の結婚式でもメッセージをいたしましたけれども、愛というものは決してその一人で達成できるものではないわけですよね。誰かがいなきゃいけない。そしてこのお互いに愛し愛されてこそ初めて愛が完成するわけです。で神はこの全人類に、私たち全人類に愛を与えてくださった、愛しておられるんです。ですからそれに対してほんのもう髪の毛の先ほどでも私たちの方から神を愛しますという気持ちを持っているものに対して、神はそのものを定めたと言われる。あらかじめ定めた。この辺が不思議なところですね。まあ、これは予定とか良しとかっていう問題があるんですけれども、その辺は今日はちょっと横に置いておきまして、まあ、分からない部分なんですね。神様が我々が神を愛するという気持ちを持つであろう、それは誰が持つか分からないけれども、その持つもの全てをあらかじめ定めて、その人々を召して呼んでですね、自分のところに呼んで、でその人を義と認める。我々は罪人でありますから、いくら神様の子供にしていただこうといたしましても、神は正しい方です、義なる方ですから、この義なる方の家族となるために私たちはキリストによってその父親に洗っていただいて義と認められ、正しい、あなたは罪がない、あなたは間違っていない、あなたは悪くないと神様は言ってくださるんですね。それはもし私たちがイエス・キリストを信じるならば、私たちがどんなに悪い人間で汚い人間で汚れた人間であったとしても、神は義と認める、これ一方的な行為です。さらにそれだけではなくて、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。この栄光というのが、すなわち最初の29節にありましたように御子の姿に似たものとなる。それは復活されたキリストの姿なんです。復活されたキリストと同じように、もはや死が支配しない、まあ、死が支配しないというだけでも素晴らしいんですが、それだけではなくて、まあ、神と同じ、同じというと語弊がありますけれども、まさに神のような姿を私たちに与えてくださるというんです。罪を清めて、そして神との交わりすることができる。今私たちは神様と直接に交わることはできませんね。なぜでしょうか。 それは我々の体に罪があるからです。なぜ私たちが神から離れているかのように感じるんでしょうか。それは我々の中に罪があるからなんです。もっと神様と近づきたいと思いますね。先ほどのジェシーの証の中で神様との壁があるような感じがする。なんで神様目に見えないんですか。なぜ神様手に触れることができないんですか。なぜ直接神様は私とお話ししてくださらないんですかと感じますね。なぜかというとこれ我々に問題がある。我々に罪があるんですね。神は清い方ですから。しかし最後にこの体がもしイエス・キリストを信じるならばキリストの血潮によって全部清められて神とまさにですね顔と顔を合わせてお会いすることができる。神にお会いするんですよ。今会えませんよね。どんなに頑張っても会いたいでしょ。やっぱりお会いしたいですよね。もっと 目の前でねイエス様の手にも触れたいしね、あの姿だけも髪の毛これだけでもいいみたいですよ。髪の毛触らなくてもいいですよ。匂いが何でもいいんですけどね。人間のそれ自然の気持ちですね。まあいやもうとんでもございません。私はもう神様から遠く離れておらせていただいて末席の方でとかっていう、まあ、日本人はそういう気持ちがあるんです。末席でもですね神様に近づきたいですよ。神は隠されてるんですね今。これはルターの言った有名な言葉ですよ。神は隠されてるんです。我々の罪の家に神は自ら隠されてるんです。しかしもし私たちが神を愛する気持ちを持っているならばやがてこのような私たちに義を与えて私たちを清めてこの罪を全部許して自分の子供としてですね神はそばに呼んでくださるんです。今まだ栄光の体が与えられていない、まだ完全に義とされていないがゆえに私たちは神のに会うことはできませんが、やがてそうしてくださる。そればかりではありません。イエス・キリストは私たちを兄弟で呼んでくださるんですね。もうあまりにももったいない話です。これは兄弟とお呼びいただくにはですねちょっとまにももったいないですが、またいとこぐらいでもそのまたいとこぐらいでもいいですよ。でも親戚だってですね、しかも兄弟だと言ってくださるんです。もうよく有名な人がいると皆さん冗談で言いません。私はあの人 の妹の息子のですねいとこのまたいとこのその他人だとかって言いますでしょ。有名な人の中で親族だって言うとかっこいいわけですね。実はちょっとそれ判明したんです私に。最近判明したことがあるんですね。私の妻がですね象じゃなくての、母方のですね実家がですね土佐高知なんですね。しかも姓が坂本という。しかも、その母方のおじいさんというのが親戚しか入ることのできない坂本龍馬の墓に入ったことがあるというんです。だからもしかすると坂本龍馬の血がですね流れている。僕は坂本龍馬大好きです。龍馬が行くとかね、もう血に湧き肉踊る小説読みましたけども、なんかそれだけでね私には関係ないんですが、嬉しくなるもんでね人間というのはいい加減なもんですが、まあ、坂本龍馬とイエス・キリストを比べたあまりにも申し訳ないですが、しかしその私たちの全人類を救うためにですね喜んで十字架にかかってくださった神のことを私たちは兄弟になる、血縁になるんです。イエス様と肩組んでですねイエス様と手をつないで神様を礼拝するものになるというんですよ。それは神様の私たちに持っておられる目的だっていうんです。それは我々一人一人に持っておられるっていうんです。その目的に我々は向かってるっていうんです。ですから神様はその目的に向かっている我々に対して全てのことを働かせて益としてくださる。当たり前のことですよこれね。我々がどんなに失敗をしてもくじけても神様から離れているように思ったとしても、もしあなたの心の中に神を愛する気持ちがこれっぽちでもあるとするならば、神は全てのことをどんな小さなことでも我々の目から見るとそれはいい加減なことがどうでもいいように見えることでも悲しく見えることでも神様はこんなことされるとは思えないようなことでも全部これが働いてですね私たちが神の御子となるその目的に向かって働いてくるっていうんです。どんなことでも益になってるんです。 それは我々が神の御子とされるという、イエス・キリストの兄弟となるという、その日は近いです。その日は非常に近いですね。もうすぐにでも来てもらいたいですよ。今ここでパーンと手叩いた瞬間にですね、イエス様はポンとここに現れて、よう兄弟、ね、そう言っていただきたいわけですが、その希望に向かっている私たちを神は、全てのことを神が働いておられます。皆さんの周りに神が働いておられます。皆さんの知らないところで神様が働いて、敵とされる、その幸いが私たちに与えられようとしております。皆さんの心の中に神を愛する気持ちが、どんな小さな気持ちでもいいんですね。あなたは神に愛されている。神はまさに太平洋のような愛でもって私たちを愛しておられますが、私たちはそれに対してですね、目薬ぐらいの愛しかなくてもいいんですよ。神を愛する人々には、すなわち神のご計画に従って召されているんです。神は計画を持って私たちを召して、やがては御子の姿に似たものにしてください。感謝いたしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、これはあなたの皆を崇めて賛美をします。神よ、あなたは何故私たちをお作りになりましたでしょうか。何故私たちのような役に立たない、心の堅くなな、またねじ曲がった、すぐに諦めてしまう、すぐに希望を捨ててしまう、またあなたの御心にかなわない罪汚れたものをお作りくださいましたでしょうか。それは主はあなたの愛がまさにあふれて、そのようなものをさえもし神を愛するならば神の家族にしようと、素晴らしい神の計画が私たちに用意されておりますことを感謝いたします。私たちの目には見えません。しかし主よ、今あなたは私たちの心に語りかけていてくださいます。私たちはあなたのこの計画の中に召されていることを感謝いたします。もう私たちには何一つ恐れることは主はありません。神が召してくださいましたから、そして神が最後まで責任を持って導いてくださいますから、感謝いたします。尊きイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。神様、感謝いたします。ハレルヤハレルヤ。主よ、ありがとうございます。主よ、感ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。いや、皆さんの心に神の愛が届きましたでしょうか。神の愛が皆さんの心にあふれましたでしょうか。神はあなたを愛しておられます。そしてあなたを呼んでおられます。召しておられます。待っておられます。今心の扉を大きく開いて、神の愛を受け入れ、そしてたとえあなたの愛がどんなに小さなものでも、神はそれを受け入れてくださるのです。そしてあなたを神の子と我が子と呼んでくださる。ハレルヤ。
アーメン。感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ。292番この8章28節の賛美ですが、ご一緒に賛美いたしましょう。
383番ご一緒に賛美いたしましょう。であって、また私たちを愛していたもう神の愛と、我らを救いたもうその恵みと、我らを取りなし我らと共にいたもうその交わりが、集いましたもの一同と共に、またこの場に居合わせずとも心を一つによりしておりましたすべての方々の上に、今日より限りなく豊かにありますように。アーメン。アーメン。今日の礼拝よくおいでくださいました。どうぞ周りの方々と、握手をしてください。よくいらっしゃいました。前後左右、ね、名前を知らない人はちょっと名前を聞いてから挨拶してくださいね。自己紹介をしながらですね、皆さんお名前、皆さんの周りにいる方は名前ご存知ですか？知らない人はいませんか？天国行って名前知らないけど同じ教会でしたとか言わないようにしてくださいよ。それから修法に
寺田拓のギリシャ語講座書いてます。これは今週はお休み、今週はありません、来週ですか、これ間違いです。